イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、ドラマひよっこの展開の読めなさが好きです。岩崎です。
ゴジラ役者土屋義男さん、ご冥福をお祈りします。池田です。
はい、ということで、
はい、
今回は体験からの種、体験の種ですかね、はい、2つ目ということで、自分たちでね、今までなかったですよね。両方ともイベントを主催したことっていう、主催者集ってなかったですもんね。
まあ、基本的にはね、自分たちが行ったイベントから、はい、まあ、種を考えようっていう。
まあ、イベントを作る人とイベントに時々行く人っていう、まあ、くくりではありますんで。
はい、はい、はい。
の中で、まさか、僕は、この1週間でイベント2つ、自分で厄介を主催させていただいて。
よくやるね。はい。
で、池田さんの方でも。
今回ね、たまたまなんですけども、はい、ちょっと、まあ、手伝いって感じでね。
はい。
やらせてもらって。
運営側に携われたということで。
また大げさだな。
はい。では、池田さんの方から。
はい。そういうことで。
そのイベントのご紹介。
と、
はい。
階段野宴。
階段野宴。
イベントでして。
はい。階段の夜の宴ですか、
まあ、はい、はい。そういうことですね。はい。で、まあ、日本古来というとなんですけど。
はい。
まあ、奈良時代ぐらいの、今昔物語ぐらいから。
はいはい。
まあ、なんていうかその、もののけと言いますか、
はい、
お化けと言いますか、
はい、
そういう目には見えない、
うん、
けれど何かが原因で何かをやってるみたいな、
うん、
そういう話が結構昔からあるんですよね。で、まあ江戸時代なんかと四谷怪談とか、
はい、お岩さん、
はい、番長皿屋敷とかね、
はい、
皿を数えるやつとか、まあいろいろあるんですけど、で、明治過ぎにも結構怪談を書いてる作家さんはいらして、
はい、
まあイメージないかもしれませんけど、泉鏡花。
ああ、わかります。お芝居とかにもあった方ですね。う
ん、
はい。
泉鏡花なんかは、結構作品そのものの中で、なんかちょっと変な話だな。あれ変だな。おかしいな。みたいな、そういうのが、ある作品とか。
はい、はい、はい。
で、他にもね、まあ、夏目漱石の夢十夜だっけな。
ああ、まあそうですね。
作品とかも、ちょっと不思議。
そうですね、不思議系ですね。
ファンタジーな感じのものとか、
はい、
結構多いんですよ。
はい。
で、いろいろ紐解いていくと、やっぱ怪談って結構、なんていうか、こう、小説家の、
はい、
この心を燃やす、やっぱ要素というか、
ほ
う。怪談ってほら、ちょっと、怖がらせるだけでしょ的な、
うんうん、
迷信でしょみたいな、
うんうん、
そういう、まあね、そのニュアンスで語られることもあるんですけど、
はい、
でも、あえてそういうものを、ちゃんと私喋り、作品として作りたいっていう人たちが、まあ、明治以降結構書いてて。で、今回のイベントっていうのは、
はい。
まあ、泉鏡花、それから小泉八雲。
はい、やりました
。みたいな、そういう人たちの作品を、
はい。
朗読者というね、まあ、はい、役者さんがセリフを全部体に入れて、作品を読むっていうスタイルの公演があるんですけど、
はい。
それと、あと、怪談を文学的に考えるみたいな。
ほー。
まあ、怪談って怖い話だよねっていうことだけじゃなくて、文、はい、作家たちがどう捉えてたとか、
はい、
文学の中でどういう位置づけなのかとか、
はい、
まあ、みたいな話をちょっと、ゲストを呼んで話すっていうね、うんうん。で、今回ゲストはその東正夫さんっていう、
はい、
怪談の、雑誌、
はい、
You っていう、幽霊の幽。
幽霊の幽。
幽っていう雑誌があるんですけど、それを、はい、顧問、編集顧問。
はい。
やられてて、はい、まあ、はい、いろんな、小泉、泉鏡花とかもそうなんですけど、
はい。
その、あえて怖い話だけを、集めた本とかを、まあ、アンソロジストとかって言うんですけど、まあ、そういう作品を並べて、
はい。
選んで並べるみたいな、そういうふうなこともされてる方で、まあ、結構有名な方なんですけど、はい、そういう方を、などお呼びして、イベントをやるという。
うん、
まあ、そういう、まあ、階段に2時間ぐらいたっぷり使っていただくみたいな。
ま
あ、そんなイベントを、
はい、
もう一回やったんですけど、はい、もう一回あるんですよ。
へぇー。あ、そうですね。はい、はいはい。
ということで、まあ、先週は一つを終えたという。
はい
ところでございます。
参加者の方の反応もいかがでした？
いやー、なかなかね、まあ、今、話を 岩崎さんに伝える限り、
はい、
マニアックっすね、みたいな顔をされてるので。
そうですね。
まあ、マニアックなお客さんは結構いらっしゃいましたね。
そういう方がちゃんと集まる風になってるんですね。
まあ、もちろんそんな全員、はい、着物で来るってほどじゃないんですけど。
着物も結構いらっしゃって。
着物の方も、2、3人いたかな。はい、うん。まあ、場所もね、面白いところで、
はいはい、
明治時代に建てられた洋館。
洋館なんだ。
洋館プラス、お庭とか。
はい。
茶室とか、
はい、
いろいろ付け足されてる。
はい、じゃあ、もともとどなたかのお家だったみたいな。
そうです。田中さんっていう方の、はい、もともと味噌を作ってたところかな。まあ、割と、なかなかいい家なんですけど、
はい、
そういうちょっと趣のあるところでやるっていうのもあったので、はい、まあ、お客様もそういうちょっと雰囲気をね、
うんうん、
考えた方もいらっしゃったりとか。
はい、
そうそう。まあ、そんな感じです
、ね。悲鳴とかも上がったりするんですか？
ま、さすがにね、悲鳴はないんですけど、
はい、
どうなんだろうな。
皆さんじゃ静かに聞いてる感じ？
そう、だからちょっと、なんていうんですかね、明治期以降の作品なので、
はい、
いわゆるその、キャーっていうそういう、
脅かしではない。
まあ、稲川淳二さん的な、実力階段みたいな感じではないんですけど。
なるほど、なるほど。そう考えさせるみたいな感じ。
まあ、考え怖いみたいな。
考え怖い。よく考えると怖いみたいな。
うん、まあ、そういう、まあまあ、そうですね。だから、そう。なんか、階段ってそもそも何なのかなとかね。
はい、
そういうこともちょっと考えたりとかして。
はい、
で、一応前回は妖怪にお詳しい先生に来ていただいて。
ああ、初回はそうですね。この前
は
妖怪。
はい、妹光一さんという方に来ていただいて、はい、まあ、お話ししてもらいまして。
はい、
なかなか面白かったですよ。その江戸時代に、
はい、
百物語って、
はい、
100個話をして、最後消すと不吉なことが起こるみたいな、
はい、
そういうのがあるんですけど、
はい、
その百物語の時に使ったであろう江戸時代の当時の本を、
はい、
ベロンベロンになってましたけど、これがですね、当時使っていましたって、もうくたくたなんですよ。くたくたの本を、
はい、
まあ、見せてくれて。
当時使ってたって、じゃあ、百物語って本使ってやるもんなんですね。
まあ、いろいろパターンはあるんだと思うんですけど、
はい、
まあ、その100個話を収めたものもあったり、まあ、自分で考えたものを持ち寄るってパターンもあったんだと思うんですけど、はい、まあ、なかなか100個ね、
そうですね、
用意するのも大変だと思うんですけど、まあ、そういうものもあった。
江戸時代からあるんだ。へぇ、
いや、江戸からある本ってやっぱ、ああ、なんだなっていう。
もっと、なんか、丁重に扱わなきゃいけないような気がしますよね。ね、
もう、直でしたよ。素手で、ベラベラ、ここがあって、まあ、読めないですけどね。
いいんですね、
そういう感じもありました。まあ、でもね、神保町行ったらそういう本があるのかもしれませんけど、そんな感じでやりまして、はい、まあ、場所もなかなかいい感じだし、
はい、
まあ、その、公演を見てさらに、話をするっていう感じなんで、
はい、
まあ深掘りもできたのかなと、
はい、
お客さんもまあ一応ね予定した席には人通りお客さんも来ていただけましたし、あと日も良くて、
はい、
めちゃくちゃ暑くなかったんですよ。その日も
室内ですからね、
はい、室最近ほらまだ夏は続いてたりとか雨が降ったりとかあったんですけど、はい、ちょうど午前中雨が降って止んで、
はい、
まあほのかに日が出たみたいな話だったんで、はい、まあそういう感じも良かったんですけど、そう、まあだから本当にね、ちょっと花火みたいなイベントではあるんですけど、
はい、
まあそんな感じでした。
でもまあもう一発あげるってことですね。
そうなん
です、ね。2週間後でしたっけ？
そうです。
そうですかね。
はい。
なんか楽しみだ。ありがとうございます。じゃあ僕の方のお話もさせていただきます。僕2つやって、1つ目はヤレ線のローカルメディア企画夜会っていうものをやって、で、それから二日後ですね、根津を盛り上げる企画夜会っていうのをやって、両方まあ企画夜会と題してやったんですけど、
いつもの夜会という枠組みで。
いつも僕自身は夜会というフォーマットをもとに一つテーマを決めて、ちゃぶ台とかテーブルを囲んで、まあ10人いかないぐらいの人数でそのテーマについて語り合うみたいなイベントをやらせていただいていて、今回はちょうど、まあ、八重線絡みのもの、地元エリアに近いテーマを設定してやらせていただいていて、最初の屋根線のローカルメディア企画夜会っていうのは、僕実は今年の2017年の3月から5月ぐらいまでの間ぐらいに、ローカルメディア、ウェブメディアですね。ウェブサイトって言えばいいのかな。ウェブ上で情報を発信するサイトをやっていたんですよ。屋根線コレクションという名前で。で、まあ屋根線コレクションを2ヶ月ぐらい自分で取材したりとか、いろんなニュースを 毎週集めてそれを紹介したりとかしてたんですけど、ちょっと息切れしました。僕一人だったんですね、基本的に。一人でメディアを運営するって、まあ世の中的に考えたらそれはブログとかなんか個人サイトだろうって思われるんですけど、僕はまあメディアのつもりでずっとやってきていて、まあ定期的に上げてはいたんですけど、途中からそろそろ疲れたなと思って一回パタッと止めちゃったんですよ、5月ぐらい。疲れたのと、まああんまり反応がうまく見えなかったってのもあったんですよね。
うん、
情報を発信して、まあ、一応ビューとか、PV とか見れるけど、それって単なる、数値でしかないので。
メディアを作るって、記事を作るっていうだけじゃなくて、はい、まあ、雑誌だったらね、売らなきゃいけないから、書店に置いてもらうとか、はい、まあ、広告取らなきゃいけないとか、
うん、
まあ、いろんな仕事がいっぱいあって、
はい、
ネットで出すって、記事だけ出す、だったら、うん、まあ、その拾ってもらうまでの間我慢しなきゃいけないですから、
うん、
それやっぱ大変だよね。
大変です。
反応まだかまだかってね。
はい、
で、
はいはい、まあ、目に見えて、まあ、自分自身の求めてる効果としては、その紹介した新しくできたお店に行ってもらうとか、紹介したイベントに参加してもらってイベントの動員が増えるとか、そういうところをまあ狙ってやってきたところなんですけど、そこら辺なかなか見えにくくって、
まあ、で止めちゃって、
そうなんです。5月に1回やめて、はい、で、ちょうど、9月ぐらい、今これ9月に入って8月の中旬ぐらいからかなに企画したんですけど、タイミングはなんだっけな、まあ最近やもう一つ屋根線コレクションっていう Facebook のグループを作っていて、そこで定期的に同じようにもっとカジュアルな感じ、記事化っていうよりはこういうところに行ってきましたっていうのを写真付きでいくつか載せて投稿するっていうのを繰り返ししてたんですね。でちょうどなんかそのN線コレクションにグループに参加したいっていう人がすごく増えてきて、
はい、あ、じゃあ公開してるグループなんですね。
もともと多分50人とか70人とかで推移してたのが、最近いきなりもう130、40人ぐらいになるぐらいになんかふわって増えて、
うん、すごい。管理人は岩崎さん。
僕は管理人で、基本的に情報をアップしてるのほぼ僕なんですよ。
ああ、まあじゃあ、
はい、
事実上、
はい、
その屋根線コレクションが、
はい、
まあ、Facebook に引っ越した。
そうなんです。もっとカジュアルになったので、そこでやっていて、
うん、
で、まあ、もともとそのサイト上だと反応が見えないんだけれども、屋根線コレクションで Facebook グループを作って投稿すると、あ、ここ行きましたよとか、これ参加しましたよっていうコメントが入ってくるんですよ。
あら、嬉しい。
そう。ちゃんと反応があるのが見えてくると、あ、そっか、これ見てくれる人がいるんだなっていうことを。
カーバーグの思った通りですね。
本当ですよね。
で、それで、
はい、それに感動し、
なかなか、
うん、じゃあ、改めて屋根線コレクションではない形でもいいから、ローカルメディアを新しく模索する会をやってみようっていうことで、
ほう、
今回は屋根線のローカルメディアを一旦ゼロから考えてみようっていう企画のイベントを先週やりまして。
あ、その、屋根線コレクションの人たちに投げてるわけじゃないんだ。
違います。あ、一応投げました。屋根線コレクションのグループに対しても、こういうイベントやりますよって投げましたが、
はいはい、
結局参加者は、僕と、ちょうど同じぐらいのタイミングに、屋根線コレクションのライターをやりたいんですと教えてくださった方がいらっしゃって、そうなんです。稀有な方、地元に住んでらっしゃる方なんですけど、その方と僕の二人だけで、
二人でやったの？
すごいですよね。
ああ、そうなんですね。
夜会の、まあ夜会はもう、基本は3人以上ってしてるんですけど、うんうん、今回は、まあ、新しく屋根線コレクションのライターとして関わりたいとかだったんで、うん、その方への説明会も含めてっていうところで。
まあ、ライターさんって呼んでいいのかな？
まあ、これからライターをやる方なんで、もともとライターさんではないみたいなんですけど。
そう
なん
ですね。じゃあ二人で。
そうなんです、二人で。
なるほど。
とことんその屋根線のローカルメディアのやり方について考えてて、
うんうん、
結構面白かったというか、まあ、屋根線コレクションについて最初に説明させていただいて、まあ、こういうことを昔やってたんです。でもゼロからやろうと思ってるんですっていう話をしたんですけど、結局その屋根線コレクションをどう変えていくかっていう話になってたんですね。ゼロから考えるっていうよりは。
じゃ今は、更新が止まったまま、
はい、
公開
はされている。
公開されてるのね。
はい、5月で止まっているってこと
ですね。なるほど。
なんですけど、まあ、それをもとに、これをこうすればいいんじゃないのっていうのをか、考えていく。ステップは結構楽しくて、例えば僕、基本的に屋根線コレクションの中でやろうとしてたことって、本当に屋根線の面白い人、面白い店をただただ紹介する、イベントを紹介するっていうことだけ考えてたんですけど、そうじゃなくて切り口として、例えば屋根線ならではの行きにくい店ってあるんですよ。 一元さんお断りじゃないかとか、あの結構一定度高いんじゃないかみたいなお店が実は結構屋根線周りって多くて、そういうところだけを紹介したら面白いんじゃないのっていう切り口をもらったりだとか。
なるほど。
あとは屋根線の中で行きにくいっていうのはその見た目的なもんじゃなくて、実際に路地のこう隅っこを回っていかないと行きつけない、行きつきにくい店があったりするんですよ、うん、
気がつかんってことね、そこにある。
そうです、なかなか気がつかないっていう、そういう店を紹介したら面白いんじゃないかっていう切り口をもらえたりとか、あとは人を単に紹介するだけじゃなくって、屋根線って結構芸大とか東大とかが近かったりとか、いろいろあの台東区とか文京区とか混ざったりとか、いろんな状況が重なっていて、結構普通じゃない生き方をしてる人が多いんですよ。一般的なサラリーマンでずっと来ましたとか、お店をずっとやってましたっていうんじゃなくて、並行していくつかの仕事を掛け持ちしてる方とか、なんか個人プロジェクトとしてなんか全然違うことをやってる方とかっていうのがいてらっしゃったりするんで、そういうなんかいろんな人生の、歩き方、生き方みたいなものがあるよっていうのを提示するような、あの情報発信っていうのをインタビューっていうのができるんじゃないかみたいな話があったりとか、そういうところのお話をいただいて、まあこれをイベントと言っていいのかちょっと自分でも今よく分かんなくなってきたんですけど、どちらかというと本当企画会議みたいな感じ。
まあまあまあ、それをイベントにしようって言ってたんだ、
はい、そうなんです。企画案をそう持ち寄って、まあ、そもそも、まあ、その屋根線、これ、屋根線の6階みたいに興味ある方が、集めてみんなで、けんけんがくがく、こうしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃない、アイデアを出してもらって、それをまとめて、こう動かしていきましょうって決めていこうっていう目標を設定してたんですけど、で、実際、まあ、二人きりではあったんですけど、そこら辺も気兼ねなく話せるような状況になって、まあ、初対面だったんですけどね、その時。だったんですけど、そこでもう、実際に具体的な動き方を含めて、まず最初、そのメディアって、実は、いわゆる情報をテキストで紹介したりとか、映像で見せるだけじゃなくって、イベントごとも一つのメディアだし、場を作ることも一つのメディアだし、で、そのメディアを拡大解釈していった先で、なんか、まず最初に、その、行きにくい店に行くっていうイベントをやってみようっていう企画を立てて、今度、レストランザクロって知ってます？夜中にある。トルコ料理屋で店主が名物のトルコ料理屋があるんですけど、そこに行ってみようという企画を最初にやってみようとか。
あ、じゃあもう実際に動き出す話をしたってことですね、はい、そう
な
んです
。なので単純に集まっただけでなく、この次のステップのことを考えられたっていう意味ですごくこのイベントをやってよかったなって思いました、うん、それはなんか単純に企画会議ですって言って集めたのがなんか姿勢的に違って、なんかもっと自由に話せる、
うん、
そこら辺の感じが2人だけでしたけど、すごくいい時間になってましたっていうのが1つ目です、うん、屋根線の。で、2つ目がだから結構対照的になってしまったところがあって、映像盛り上げる企画夜会っていうのも基本的には
熱を盛り上げる、
はい、企画夜会、
企画夜会、
はい、根津屋根線の中、屋根線っていう、まあ、昔地域雑誌があって、そこを中心に屋根線っていうくくりを作ったわけですね。谷中根津千駄木っていうところエリアを3つを1つにまとめて紹介して、今まで、テレビとか雑誌とかいろんなところで取り上げられてるところなんですけど、その中において結構根津って、立ち位置弱くねみたいなところを僕自身感じるところがあって、
うん、
谷中は谷中銀座があって、そこから夜店通りがあってみたいなところで、千駄木はまあ、基本的に住宅地なんですよ。で、教育施設とかが多かったりとか、まあ、そういう街ですよ。ただ根津ってなんかそこら辺が中途半端にお店も多いし、住んでる人も多いし、高級さもあればなんか下町っぽさもあったり、なんかそこら辺がうまくこう統一感を持って盛り上げられてないよねみたいな思いがあって、でその中でちょうど前に違うイベントで知り合った鈴木さんという方が根津でレコードショップを始めるんですよ。今、クラウドファンディングやっても成功したんで、まあ、いつ、まあ、そろそろオープンするみたいなレコード屋さんができて、なんかそれをいいタイミングに、なんか根津のいろんなお店とかをつなげたりして、新しくその根津を盛り上げるような企画が考えられないかなっていう、僕の構想のもとに、企画を立てて、なんか近隣のお店とかにも、いろいろチラシを巻いたりとか、メッセージ送ったり、メール送ったりとかしてたんですけど、結局参加してくださったのはその鈴木さんっていう方と、あと、地元で住んでらっしゃる方お一人だけで、 結局、まあ、これも3人だけの夜会になりまして、まあ、根津ってどういう街ですね、ですかねっていう話から、根津どういう風にしていきたいですかとか、お気に入りのお店はどこですかみたいなところをどんどん質問していって、それでまあ、それぞれ出して、まあ、僕も屋根線コレクションの Facebook グループ上でいろいろ根津の魅力的なお店とかを紹介はしてるんで、それも一通り紹介して、こんな面白いとこあるんですよねみたいな話をしたんですけど、結局、プレイヤーが少なかった。さっきの屋根線コレクション、屋根線のローカルメディア企画夜会の場合は、屋根線のローカルメディアをやりたいっていう人が2人集まったんで、共通の方向で持っていけたんですけど、今回の根津を盛り上げる企画夜会は、僕一人だではなんかどうにもできないし、どちらかというとまあ鈴木さんとあと他のお店の方、根津のお店とか商店会に加入している方とかがつながってなんか新しい企画を生み出す、主体性を持って生み出すみたいなことができればいいなと思ってたところがあったんですけど、結局住んでる方と僕はまあ一応スペースは持ってるけどそんなに盛り上げるほどの地位にはいないような人間なので、そこがうまくくっつかずに、場自体は盛り上がってすごくいろんな話ができたんですけど、その先にうまくつながらなかったっていうところがちょっと個人的には残念だったなって、もっとなんかいろんな人にリーチして、その会が終わった後に、ああなんか連絡いただいてたんですね、ちょっと興味あったんですが今回ダメでしたみたいなメールがいくつか来てて、ああタイミングがちょっと良くなかったなっていうのが
思った。まあでも、またやればいいんじゃないの、
は
い、
そうですね。ぜひまたやってくださいっていう声は。ね、
だって、言えばさ、うん、盛り上がる企画を考えても、
はい、
仮にその企画をやっても、うん、そんな簡単に根津が変わるわけじゃないよ。
そうですね。
そういう意味じゃ、まあこう、まず盛り上がる企画を考えるっていうことにかかってもらっただけでも、
うんうん、
あ、根津っていうとこがあんだなとか、
そうですね。
根津盛り上がったら面白いなって想像してくれたわけだから、うん、そういう輪はね、もっと広がっていけばいいし、うん、まあ実際に企画に行けばいいけど、うん、まあそんなに慌てなくても、
うんうん、
1回で全部そんなね、行こうと思わなくても、
はい、
2回3回とこうやってくださいよ。
あ、ありがとうございます。そういうのが、なんか、目標としては根津盛り上げる企画夜会って今回やったんで、定期的にこの根津について考えるような、こう、あえて企画夜会っていうんじゃなくて、なんか飲み会みたいな形で夜会を続けていけてればいいな、みたいな。
まあでも盛り上げるっていうのはね、はい、何を持ってとかってい
うのはね。そうなんですね。そうなんだ。
それは作り手の問題だよね。企画者的にはね。
キーワードをそう、うまくこれタイトル切れなかったなと思うところはあるんですよね。根津を盛り上げるって言って、根津をね、住む人として、ね、考えたら盛り上げるって、ね、観光客がいっぱい来ることが盛り上げることじゃないですからね。
まあなんかね、いろいろ。論点あるでしょ
う。考えることあるんで、そこら辺がちょっと反省材料としながら、まあでも両方やったからこそ考えることがいっぱいあったんで、
なるほど。
すごく良かったなっていう。久々に、夜会自体も久々に開催したんで、そういう意味でも、なんか感覚を取り戻す意味でも楽しかったです。
そうですか。
という、二つの夜会でございました。
はい。まあ、自分のね、イベントたちがやってる、はい、自分たちがやってるイベントっていうことでしたけど、
はい。
なんか、ちょっと短めに、
はい。
種。
はい。
できてたら、ちょっと聞きたいですけど。
そうだなぁ。そうですね。満員のイベント。まあ、目標ですかね。
目標。
ね、うん。でもさっきと重なるかな。
いやいや。
僕自身は、その、目標として設定していたところが、屋根線のローカルメディア企画夜会については、うまくいった。でも根津盛り上げ企画夜会についてはそこの目標に対してはうまくいかなかったっていうところはあったりするんで、
目標があったんだね。
あ、そうです。だから屋根線のロー
カルメディア、いやそのだから、
はい、
そう最初から歌ってたってこと？
いや僕の中です。主催者視点で目標として設定していたところが、
まあ、誰のための目標なのかによっては、
はい、
言った方がいいようなこともあるでしょうし、
そうですね、
俺が満足するための目標がっていうことじゃないでしょ
う。もちろんそうです。
うん、まあ、だからそれはでも、そうですよね、
はい。
自分でやっぱこういうことを、
はい、
その場で生みたいとかっていうのがあるんだったら、はい、まあ、それ用にやっぱりやらなきゃいけないから。
そうですね。
そうね、目標。まあまあ、まあね。
種としては目標の設定みたいなところですよね、うんうん。
そうね。僕は、まあ、ちょっと今日は種というよりかは、
はい、
なかなかこう、 やってみないと分かんないことが、シンプルにあるんだなというふうに思ったので、でね、例えば集客がね、
はい、
結構頭ね、もたげることなんですけど、
はい、何年とか変わりますからね。
でも席が埋まったからといって、はい、いいイベントになったかというと、うん、いやいや待てよっていう話もあるわけですよ。うんうん、やっぱりお客さんがそれでつまんないと思ったら逆に大変じゃないですか。
本当
ですね、全員不愉快というか。
うん、
でまあ、そうではないと祈りたいところなんですけど、うん、もっと精度を上げられるかなとかね。
うんうんうん、
でも逆にこう、人がいっぱいいると移動しにくいとか、
うん、
物が買いづらいとかね、
うんうん、
暑いとかなんかあると思うんで、うんうん、そういうなんていうかな、集客以外のことに、いかに目を向けられるか。
うん、
当たり前だけど。
事前にね、そうですよね。
当たり前なんですけど、当たり前だけど、やっぱ人入ってってね、はい、願いの方が強くなっちゃうから、はい、
そうですね、ま
あ、この辺は難しいんですよ、
はい。
逆にそう思ってると、人を呼ぶことは一切しないっていう、
そうです、
変な怠慢も生まれたりするんですけどね。
どうしても時間かかってしまったり、そう、労力つぎ込んでしまうのは集客になってしまうので、今言った
ら。まあまあ、両方大事だなというふうに、ああやべえ、当たり前すぎる。
いやいや、
当たり前すぎるんですけど、
やってみ
てきたことね、ちょっと思いました。
はい。はい、ということで。
まあ、時にはね、自分たちのやったイベント、は
い、そうです
ね、ここから種を生むのって、今日はちょっと反省の弁が出てしまいましたが、
はい、
いい種できるといいですよね。全然違う方向だけど、こういうの思いついたよっていうふうなのが出たら、またそれはそれでいいと思うので、まあ、そんな風にね、
はい、
自分たちのイベントも、種の栄養にしていきたいなと
思
います。
はい、思っております。
では、さようなら。
ありがとうございました。